んこんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージッククラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。本日は素敵なゲストをお招きいたしました、指揮者の角田光介さんです。こんにちは。
こんにちは。
暑い京都にようこそおいでくださいました。
本当に暑いですよね。
暑いでしょう、はい、なんかもう東京と違いますか、やっぱり。
はい、なんかね、熱がこもってるような感じが ね、
やっぱ圧迫あるでしょう、京都って。やっぱりこう湿気がどうしても
あるんですよね。
あるのでね、はい、実はね、角田さんは先月放送のゲストに本当は来てくださる予定だったんですけど、あの大阪北部の地震で、はい、ね、あの電車止まっちゃいましたね。あの行く気満々だったんですけど、
はい、人ともね、もう準備はしてたんですけど、
そうそうそう、どうしようってなって来れなくて、本当残念だったんですけど、はい、あの時の関西の仕事は大丈夫でしたか？
そうですね、うん、あのその日の練習、オーケストラの練習会場は、はい、まあ、変わってしまったんですけれども、はいはい、翌日の本番は無事あのできました。
よかったですね、はい、きっと皆さん楽しみにされてたと思いますから、はい、
でお客さんもね、あの、うん、満席で、
素晴らしい、はいはい、あ、よかったですね。です、あ、じゃあもう、あの、もうミッション完遂で、はい、本人もご無事で、よかったです。はい、はい、じゃあ、ね、角田さんは現在、あの、大阪フィル、関西だったら大阪フィルをはじめ、いろんなところを振っていらっしゃって、うん、あの、仙台フィルの指揮者でもいらっしゃって、はいはい、国境になるのかしら、愛知県のセントラル愛知、
そうですね、
交響楽団、
はい、今のところそこでも指揮者を務めてますが、うん、ね、来年から、そちらの常任指揮者にも。
素晴らしい、おめでとうございます。なんかもう、あの、新進気鋭っていうか、もうね、すごい、もう、まあ、安定の、ね、指揮者さんではあると思うのですが、本当若くして大変ご活躍の指揮者さんですが、そもそもなんか指揮者を目指されたきっかけってあるんですか？
はい、あの、もともと私はピアノと作曲を小さい頃から、まあ、やってたんですけれども、中学高校にオーケストラ部があって、そこで最初オーボエという楽器を選んで弾き始めたんですね、はいはい、でやっぱりそれまでのピアノとかってどうしても家の中でこもって一人で黙々とこう練習したりしなくちゃいけないのに対して、うん、はい、オーケストラ部だとこういろんな人とコミュニケーションを取りながら音楽作ってきますよね。そのなんか楽しさ、喜びっていうのを知ってしまって、うん、もう、まあ、自分が生きていくんだったらオーケストラの世界の方がいいなと思っていたんです、うん、はい、でそしたら中学3年生の時に顧問の先生が私を学生指揮者に選んでくださって、うん、それから、指揮をやる始めるようになって、で芸大の先生にもついて、うん、で一気にその世界にのめり込んで、
はまられたんですね、
はい、もうそれからはもうこの道にまっすぐっていう感じです。
合ってらしたようで、
はい、幸いそうですね。
そうですね、素晴らしいですね、はい、でそれでその指揮者の角田さん、今回は特別に私の演奏に鐘で演奏していただくという、はい、わがままをちょっと暴挙、
とんでもないです、
で、あの今日演奏の近藤浩平作曲鴨川源流への旅は実は私が初演したもので、はい、あの鴨川の源流はね、岩屋橋の奥の座敷岳あたりのね、山の渓流になってるんですけど、うん、あのその奥に指名メインという山寺があって、うん、こうもののけが出る話と歌舞伎のテーマにもなってるんですね、うん、はい、で、近藤浩平氏は存命の作曲家で、フルート作品だけでなく左手のピアノのための作品をたくさん発表されたり、うん、はい、日本センチュリー交響楽団のコンサートでトランペットとピアノのためのメタセコイアという曲が取り上げられたりされてる作曲家なんですね、はいはい、それではちょっと角田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。鴨川源流への旅です。お楽しみください。 はい、ありがとうございました。さすがの指揮者さんに振ってもらいますと、はい、こんなことまで頼んでしまいすみません。
もう喜んでやります。
なんかさすがになかなかのタイミングで鳴らしていただきまして、
いや普段ね音を出さない仕事なんで
タクトからは音出ませんもんね、
はいはい、
なんかねこうきっと今までたくさん、まあ、私ですら聞かれる質問なんですけど、指揮者ってどんな役割でどんな存在でしょうかね。
そうですね、あの指揮者の仕事はもう本当に多岐に及ぶと思うんですけれども、うん、
はいはい、
もしかすると皆さんはあのオーケストラを前にして、うん、指揮をしているのが指揮者だって思われるかもしれないんですが、うんうんうん、実はその前の期間がすごい長いんですよね、
うんうん、
どんな曲を演奏するかを決めて、どんな楽譜を使うか決めて、そしてスコアを勉強する時間だったり、
うん、
作曲家の背景だったり、もしくは曲が書かれた時の社会的な情勢とか背景ですよね、うん、調べたり、
はい、
で
言語も関係ありますよね。
やっぱりね関係してきますね、う
ん、その作曲家ごとのやっぱりね、うん、あの話していても私も思ったんですけど、はい、ドイツ人にはドイツ語のっていうのもあると思うし、
ありますよね、
フランスならフランスの
今年なんかドビ
ュッシーですしね、
はいはい、
うん、
でそういうことを、まあ、勉強して、
うん、
でスコアも分析して、
うん、
で実際どういう音楽を鳴らすことが作曲家にとっていいんだろうかということを考え、で今度はそれをこうオーケストラに伝えるための、
うん、
あの動きですよね。
そうですね、
を考えていくと、
まあ、言葉一つにとってもどう伝えるかっていうのにもあるし、うん、それによってこう私なんかは演奏家なのでこうどういう音を、ね、
はい、
あの出せばいいのかっていうのが、
うん、
一緒に作っていく、そこがやっぱり過程としては大変なとこであり楽しみでもありっていう、
で、ね、はい、
で演奏会でピタッとうまくはまった時のあの、ね、
ええ、
あの嬉しさと言ったら、はい、ということだと思うんですけれどもね、はいはい、そうか、皆さん大事なんですよ、うん、指揮者あの前で振ってるだけじゃないんですよ、
そうなんです、
もう指揮者がいないと崩壊するから、ね、オーケストラっていうのをね、本当にあの、うん、あれのあの人数を束ねてくださるっていう、ね、大変な役割を、
そうですね、
文字通りコンダクトするという、
はい、
うん、
でやっぱりもう皆さん一流の音楽家なのでそれぞれ音楽を、ね、持ってらっしゃると思うんですけど、
うん、
だからこそいろんな意見が出てきて、方向性がまとまらなくなった時にやっぱり指揮者がここはこうしましょうとか、
大事、大事、
うん、はい、指し示さなくちゃいけないですよね。
そうですね、あの12月になるとまた京京さんなどこう、
はい、
あの関西でも吹いて、うん、あの振ってくださるようですが、
はいはい、
角田さんにとっても指揮への思いとかっていうのはあるんですかね。
そうですね、うん、あのやっぱり指揮者ばっかりが目立ってはいけないと私は思っていて、うん、まず第一に作曲家の意図をすることをちゃんとお客様に伝える、
はいはい、
その仲介人であるべきだと思うのと、うん、それからやっぱりオーケストラの良さを出すっていうこともやっぱり大事なことなので、
はい、
もちろんこうやりたいっていう音楽事前にこうイメージしていくわけですけれども、現場で出てきた音を使って、うん、そのオーケストラの魅力をやっぱりお客さんに伝えるっていうことも意識しながら、
うん、
活動してるかなとは思います。
やっぱりね、あの団体さんによってもまた出てくる音も違うと思
いますもんね。そうなんですね、個性が全くね違うんでね、
ですよね、はい、話が尽きないのですがお時間がやってまいりました、はい、最後にこちらの告知です。8月19日日曜日3時より神戸ロックオーマンホールにてサンディエゴ出身のギタリストアレクシス・バジョフさんと、デュオコンサートいたします。ご興味のある方は私のホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。そうそうそう